桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あれでございます。皆さんお久しぶりでございます。
最近久しぶりの人よう出るこの番組。
狙った通りですね。
間にもう一人ぐらいいますけどね。
まあこれで出席率はみんな上がればね、いい学校になりますよ。
いや、全員戻ってきてもそれはそれでどうなんだって話ですけどね。
あ、そうか、まだあれか、復活しないメンバーもいはるんですよ。それは。
そう
それは失念、
あのコメコメクラブの、 あの最初に解散した時のラストライブ違うんやからっていう。
というか帰ってきていい人とあかん人いっぱいいる場合がありますけど。
まあ、それで言うたら帰ってきたらあかんってわけじゃないけど、一番帰ってこなさそうな人帰ってきたわけじゃないですか。
ああ、まあ確かに皆さん結構気になるとこですよね。
ね、ちょこちょこね、こうやってアルさんにも出てきていただくと。
いやーね、もうありがたいことでチャンスいただきまして。
チャンスっていうかあれですよね。メンバー内の LINE グループで、あの、リッカさんが、出ないんですか出ないんですかってずっと送ってくるっていう。
あれね、嬉しい反面、どないしようと思ってたけど、まあ、ここで出んかったら当分ないよねと思ったから、乗りまーすって。
まあ、出るのも癖になるけど、出えへんのも癖になりがちですからね。
そうですね。
いやー、まあ、とりあえず気になるのは1点ですよね。
うん、なんでしょう。
最近どないですか。
最近ね、
三浦春馬も死んだ日。
当日ですよ。さっきだし。
三浦春馬が死んだり、ジャグラスジャグラーが復活したりしてる日。
ねえ、最近ニュースでもね、結構一人の生き死にもそうですけど、うん、いろんなニュースはポコポコ出ますね。
たまにびっくりするニュースありますね。
ありますよね。
うん。
まあ、あんまり生き死にじゃないニュースも聞きたいけど、基本的にネガティブニュースちょっと多すぎますよね。
え、あれですか、ひょっとして、アルさんの身の回りはポジティブなニュースがいっぱいあったりするんですか？
いやー、あったら多分、もうちょっと幸せな感じのものが出ると思うんですけどね。
ほら。
いろいろと。家計がね減ってますんでね。
ツイッターを見てもたまにゲーム系のリツイートをしてるだけやったりしますもんね。
そうそうそう、心の支えでね、ちょっと面白いもん見ようかぐらいの話。
ダメじゃないですか、へこんでるじゃないですか。
ジャス知ってます、人はいっぱい働くとね、いっぱい疲れるんですよ。
それ前も言ってた気がする。
いやいや、本当にね。
え、お忙しいですか？
ね、まあ、ざっくり言うとですよ。まあ、私、うん、まあ、飲食に関わる仕事してますって、ポロポロ言ったか言ってないか分からんとこですけど、
うんうんうん、
まあ、その、緊張が続いてね、まあ、自粛とか自衛とか嫌なコンボの話はしてたと思うんですけど、
うん、
まあ、再開組はね、まあ、漏れなく、皆さん同時に再開するわけですよ。
うん、
そうすると、一斉に忙しくなるんですけど、
うん、
なるんですけど、ね、皆さん想像の通りですわ。店の窓口は開いてるんやけど、お客さんの数は増えてないわけですから、
ま
あ、例えば配達的な意味で言うと、
うん
うんうん、あれちょうだいこれちょうだいっていうのがロット以下の注文がたくさん来るんで、はい、いっぱい走るんですけど、売り上げは半分もないわけですよね。
あ、そうかそうか、全部が小ロットか。そうそ
うそう、中身が伴わないのと、まあ今東京もね、えらいことになってますけど、結局まあ旅行さんね、今まあ GoTo なんちゃらっていう話してると思うんですけど、
うん、
まあ、全然復活せんわけですけん、団体様がおらんわけですよね、どこにもね。
うん、
で、私の業界もまあさっき言ったそのお土産だの、まあ旅館だのっていうところもありますし、まあ、旅館でいうスーパーさんみたいなところのご縁もあるところもありますんで、
うんうんうん、
生きてるとこと生きてないところの差が激しい、ほぼ100ゼロに近いですからね。
生きてないところ。
生きてない。だって、まあ、ジャス君もま、ネット見てはると、あれね、最近観光庁のやつのデータとかポコポコ上がってるの見るじゃないですか、みんなが。
はい。はい。
あの、昨対で昨年対比で出るけど、あれ、昨年対比って言わないでしょ。私の知ってる会社も横さんにいるんですけど、まあ、内部留保があるね、うん、まあ、ビッグな会社さんです。からね、昨対で、まあ、85% ダウンだわ、って瞬間に、うん、それは、なんて答えたらいいんすかって言ったら、いや、あと雇用も守らなあかんやんって言われて、そうですね、って言ったら、工場は一応最低限稼働させたおかげでな、と、うん、お土産の、まあ、お菓子かな、はいはい、7ヶ月分在庫できたら言われて、いや、それどうしたらいいんすかって話で。 それは、次元が違うなって言ってたんですけど。
今後ずっと過剰在庫が続く可能性高いですしね、それで。
そうそうそう。まあ、局地的に売れ行きは変わるんでしょうけど。
うん。
いやー、ピンキリっていうけどね、まあ、そのよくある食品工業団地的に、まあ、座を置いてるんですけど。
うん。
規模がでかすぎて、上と話と何にも話が接点が合わないっていう。
うん。小さいとこは、まあね、大手はね。
家でやってるようなもんですからね。
そうか。まあ、85% でもきつい中。85% 減で効かへんとこもありますしね。
そう、それもね、さっきも言ったけど、減ってるというか、ないって言った方が早いですよね。
そうそうそう。小ロットやと、
うんうん。
利益率悪いっすもんね。
悪いっすね。で、観光業は逆に辛いところは、まあ一つの例ですけど、まあ、お土産部門にちょっとご縁があるんですがね、
うんうん、
まあ再開しますって開いたのはまあいいことですけど、
うん、
ぶっちゃけ地元のリピーターさんとか、そこの土産が好きな人が個人的に店員さんに会いに来るとかですから、
うんうんうん、
まあ、ごめんけど売り上げとしてカウントしても、まあ全然増えないですよね。
うん、あの、お食べあるじゃないですか。
はいはい。
京都の。
ある。
あれが、あの、売り上げ 80% 減って言ってて、
うんうんうん、
京都人意外とお食べ食うんやなって思いましたもんね。
あれ多分送ってるんじゃないですかね、食ってる。
送ってる分ですかね。僕、あ、20% も食うてんねや、京都の人って思ったんで。
鳥取県民もそんなラッキョ食わないですしね。
ラッキョね、カレーの時にちょっと食うぐらいのね。
お土産とか名産品、あれ単体ではそんなに食われへんやろと。
ラッキョ漬物として普通に食う人レアでしょ。
まあ、刻んだりしてね、タルタルソース入れるんじゃみたいなことしよるんだったら、まあ歯ごたえシャキシャキじゃみたいなことは言うんでしょうけど。
言うんでしょうけど、あの、ぶっちゃけ漬物として、
うんうん、
そもそも味がイレギュラーですもんね、あれで。
まあ、甘酢で漬けてる以上ね、あの、ね、正確な味ってなんだろうっていうのもありますけど。
そうそうそうそう。なんで甘酢で、多分であれ、ラッキョ他の食い方あると思う。
まあ、日本人はね、ああいう風に食うと決めてしまったもんなのでね。
そうそうそう。ラッキョ絶対、もっとオーソドックスに食う方法あると思う。
そうそう。だからまあ、例えばガリみたいなね、もうザ甘酢みたいなのもあるんですけど、あれは寿司屋に単体で食う魔法の食材になるので、ね。
うん。
まあ、あれだけ食う人おらんけど、まあ、行ったら、まあ、オーソドばっかりに食うし。
うん。
まあ、どことは言うけど、その某カッパとかね、どっかのそのトップナンバー3のとこで、あの、さっさと帰れとかもうすんげー酸っぱいの出してくるわけですよ。
うん、あれラッキョね、
うんうん、
あれぬか漬けとかいかへんのですかね。
どうなんでしょう。結構ね、うん、ジャス君も料理はちょこちょこスルーでしたっけ。
いや、そんな、いや、ほんま焼きそばとか焼き飯とかそのレベルですよ。
はいはい。あ、まあ一時期ね、うん、例えばテレビの健康バラエティで、まあちょっとまあ乳酸菌とかがえらい流行ったりとかあったじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
で、まあ例えば、その塩麹だったりとか、
うん、
その特定食材つけたら美味しくなるとかで、最近まあぬか床につけたら、
うんうん、
まああれも乳酸菌で体の冷えがね、まああって、夏場にいいみたいなこと言って、うん、まあ、キュウリのぬか漬けとか、うん、まあ、いろいろあるじゃないですか。
あ、だって今、無印良品行ったら、ぬか床売ってますもんね。
そうそうそう、そう。まあ、ぬか漬け男子っていう言葉あたりからようわからなかったりしますけど、こっちは。
うんうんうん、
まあ、あの辺も含めて、どうなんかな、まあ、一般化して、一般化してる、うん、
そんなだってね、増えるもんじゃないですからね。
うん、そうそう。で、まあまあ、さっき言いたかったのは、その、効能だか味だか、まあみんないろんな部分に惹かれてね、それをまあ、つけたり作ったりと思うんですけど、
うん、
結構、ぬか漬けって、まあ、ぶっちゃけぬか床に入れてしまえば、ぬか漬けになるじゃないですか。
うんうんうん。
で、例えば、ジャス君とかまあ、酒飲むでしょ？
飲みます。
うん。そしたら、よく酒屋とかでね、チーズのぬか漬けとかね、うん、プチトマトのぬか漬けとか、ちょっと薬味的に、なんじゃこりゃ、珍味で、なんか面白いなとか、あ、それ美味しいのみたいなのがあるじゃないですか。
うんうんうん。
例えば、うずらの卵のぬか漬けとか。
ああ、うまそう。
いける上に結構シンプルで、まあほぼミスらんやろみたいなやつもあるんですよ。
うんうんうん。
逆に、例えば、だから思いつきやけど、まあブロッコリーのぬか漬けとかはもう失敗すると塩のなんかもふにゃふにゃになったりするわけですし。
うん、うん、うん。
あと、魚とか肉なんかも仕込んで入れると結構美味しいもん。まあ、手間がかかってくるので、まあ、なかなかその簡単に作って簡単にできますって嘘つけって話になってくるんで、さっきのうずらとかなんか多分ほぼほぼ失敗せんじゃん。それ一日つければいいぐらいだったりしますしね。
うんうんうん、
チーズなんか埋めといて結構あれもおつまみとしてはなかなか楽にできるんじゃないかな。
うんうんうんうん、
その辺やったら結構ねファンも広がるんじゃないかなみたいな。
うーん。 そんな中、らっきょうは甘酢漬けと。
そうそう。だから、らっきょうぬか漬けもできるんやろうけど、市民権は得てないということは、チャレンジャーもあんまおらんし、その成果物発表の時に、これは大したことねえなっていうふうになったということですよね。
らっきょうやのうてもなってなる
んですよ、ね。そうそうそうそう。あと、まあ、らっきょうもね、まあ、らっきょうの話どんだけするんだったらやめますけど、歯ごたえなくなってくると、お前はらっきょうであって、らっきょうではないっていう落言をされるでしょ。
あ、そうか。シャキシャキ感が命やから。
そうそう。甘酢使っとるんで、まあ、これメーカーさん努力によるんでしょうけど、賞味期限切れ切れんやつとか食ったらもうふにゃふにゃで、お前はらっきょうであったものだけど、もう全然ダメだみたいになるわけですよ。
そうやったらもうニンニク食うがなってなるやつ、ね。
そうそうそう。っていうか、今スタミナやから、ニンニク食うとった方がいいよって話ですよ。なかなかね。まあ、あと最近腸活言ってるから、まあ、そういう意味で、まあ、みんな健康意識高なってるんで、まあ、皆さん自分の好きな食材とか捕まえて食べてるんじゃないっす？
まあね。それはね。
実際ね、今喋ってるジャス君も、だいぶタイムライン的には健康体になりつつあるというのは見てますが、だが足が痛いみたいな感じで。
あのね、だいぶ尿酸値下がってきましたよ。
ねえ、いい感じじゃないですか。
毎日薬飲んでるから。
そこだけ聞くとあんまり褒められへんけど。
結局薬が一番効くっていうね。
まあ、凝縮してますけんね。
うん。いや、だからリングフィットやったりね。
ああ、変わってましたな。
そう、あれなんですよ。
うんうん。
アルさんがね、しばらくいてないうちに僕もついに最新のゲームハードを購入しましたよ。
ゲームハード最新って今何ですか？
いや、スイッチ。
あ、そうか。
最新だから。
まあ、最新、まあ、汎用かつ最新でいいんじゃないですかね。
まあね、まあね。いや、もうだって僕、プレステ2以来ですからね、ゲームハード買うの。
そんなん言うたらあれですよ。私なんか今、スチームでゲームやってる部分が多いんですけど。
あ、はいはいはい。
そう、やってるの多いんですけど。
うん。
ゲームパッドをね、
うん。
買ったらね、動かなくて、俺もパッド買うの選ぶこともできへんぐらいヘボだったんと思ったんですけど、切り替えスイッチがついてること知らんくて、ああなんだこれで動くんやと思って動かしてみたらですよ、
うん、
家庭用ハードやってなさすぎて、丸とか×とか三角とかどれかわかんないですけどって話になって、おせ言われるけど毎回見ないとわからないっていう、
せめて A ボタン B ボタン X ボタン、そうそうそうそう Y ボタンにしてくれ
っていう、私USB のサターンパッドぐらい記憶止まってるんで。おかげさまでね、ちょこちょこゲームはしてますけども、そんなもんですよ、本当に。
うん。まあ、そんな中ですね。
はいはい。
セガっ子が自宅に帰ってきたということでですね、うんうん、今から呼び込んで3人トークに入りたいと思います。
おー、いいですね。はい。
どうもこんばんは、リカです。
よろしくよろしく、お願いします。
珍しい入り方。
そう。久々の3人収録。
だいぶレア ?3 人。
男3人ってのはほぼないんじゃないですか？
男3人の収録ってあったんかな、過去。
あ、そう、やっぱレアなんだ？
うん。それこそゲストをお呼びして、というようなパターンはありましたけど、はいはいはいはい、なるほどね、だからあれですよ、3人で喋る時にどうやってリズムを取るみたいなところも手探りのまま取っております。
まあこれはもうあとはね、
うん、
ちゃちゃっとこういろんなところを魔改造していただくしかないかなと。
そうそうそうそう。どうやったって被り倒すという。
はいはいはいはい。
はい。まあね、今あれですよ、ゲームの話をしてましたよ、ゲームの話を。
そうでしたね。
うん。
家庭用機ですか？
家庭用機の話、そう。
Xbox One がついに生産を停止したっていう話ですか？
それアッパーの話じゃないよね。
今まさに今日のニュースですよ。
あ、まあまあまあまあ。
Xbox One ってあれ出たんいつです？
もうだいぶと昔ですよ、それね。
後期者だからそうですね。360の前が1でしたっけ？360の後が1ですよね。
360の後でしょ？
後後後。
ですよね。
うん。2013年。
うんうん。
に出ました。
うん。
え、次出るんですか？ Xbox 系って。
まあ、結局、アメリカさんというか、マイクロさんがご利用してるだけで、日本は全然それ喜んでないですけどね。
基本的にあれでしょ？アメリカ人でもヘイローとアメフトのゲームとかやりたい人だけ買ってるやつでしょ？
そうそう。だから、推しのソフト買ったら、あと全然もう何にもね、買わないでしょっていう話で。
まあ、プレステ5は出ますけどね。
出ますね。まあ、話題でね。
プレステって言い方もしないんでしょうけど、PS5 か。
まあ、ゲームの話だとね、私も妹型の方に追い込まるんですけど、本当ここ1年ぐらいでね、自分のゲーム人生をこう駆け抜けるかごとくに追い抜かれていく感じを体験しましたんで。
え、あれですか、もうあれ、おいこさんが基盤凍ってきて自分で繋いでるとか、そういうことしてるんですか？
窓に落ちてません。基盤で。
いや、追い抜く言うからね。
ああ、まあまあ、簡単に言うとあれですよ、スーファミをね、お父ちゃんのオフルでもらっとって、スタートはボンバーマンぐらいをやっとったわけですよ。で、まあ、うちのおとんとかおかんは、まあ、簡単におじいちゃんおばあちゃん世代になるわけですんで、
うん。
で、その、まあ、おいっ子が、その、遊んで遊んでって言うけど、わしらわからんけって話になるじゃないですか。
うん、うん。
そうすると、お前ゲーム得意やったっけん付き合ったれやって話になるんですけど、
うん。
まあ、二人で仲良くね、ストーリーもやってても盛り上がらんので、まあ、そのことに、対戦モードって知っとるかって言いながらボコボコしちゃったらめっちゃ怒られて。で、次あたりに、案の定そのお風呂の中、スト2とかがあったんで、うん、やるって言い出すんですけど、
うん。
当時、今は小学校の高学年くらいになってるんですけど、6ボタンっていうのがあまりにも大パーツすぎて、わからんくて。
あ、そうか。
そう、そう、そう。
入力する機械が複雑なのか。
そう、だからシンプルかつって言うんだったら今スイッチとかでね、スマブラとかやったらええやんかって話の部分で、うん、まあ、実はスマブラでボコボコされたんですけど、今度俺は。
うん。
で、まあ、手抜くと怒られるし、本気でやると試合にならんしって話の部分で。
うん。
で、まあまあ、そっからね、まあ妹がね、まあ新しいゲームをねだられて、まあヤフオクとかで PS3 を買うてやったわって話をして、うん、え、いきなりって話になったら、次でやったらマイクラやってて、
うん、うん、うん。
俺は目的がないゲームができないので、俺これは、一緒にやっても全然面白いか分からんけって話をしとったら、次でやったら、遊ぶこと飽きてて、うん、ヒカキンのYouTube でずっとプレイ動画見始めて、いや、君早いやろ、楽しいですね。で、次でやったらもう、あれですよ、スイッチをね、故郷の方のね、おじいちゃんおばあちゃんの方から、こう、ね、いいもん買ったるけって言ったら、新しいゲームが欲しいって言って、スイッチを買うてですね、ゲームを2、3本ゼルダとかスマブラ買ってもウッキウキやった時に、
うん、
ニコニコしながら今度俺のとこに来てて、対戦しようって言うけど、今度俺がそっち全くわかんなくて。
え、何歳ですか、おいっ子さん。
今、小学校の4、5年ぐらいなのかな、ざっくり。
小学校4、5年のスマブラは、ちょっと対応したらいけるんちゃうんですか？
そう、だから、勝ったり負けたりするんですけど、俺がガチャプレイなので、あんま分かってないんですよね。
ああ、まあまあまあまあ。で、あれか。スマブラガチャプレイ強いか。
強いし、でも、友人間でね、向こうがもう流行ってるんで、その、ゴリ押しプレイが結構向こう来るわけですよ。
はいはいはいはい。
で、細かい部分が分からんので、押し切られてしまうと結構スルッと負けるっていう。で、最近でやったら、なんかフォートナイトとかバンバンやってましたわな。
ああ、まあまあ、そうか。だから、あれですよね、最近のゲーム全般、うまさみたいなとこ、あんま必要じゃないですもんね。
優しいっちゃ優しいけど、まあ、クロート寄りになるとね、全く勝てない世界になっちゃうじゃないですか。
うん、うん。
なんか求められてないんだろうなぁと。だから、逆に私がまあ、スマホでね、まあ、その弾幕シューティング的なことやってる時にも一回見てた時に、
うん。
まあ、画面に弾しかないわけですよね、まあ、僕が見てたら。
うんうんうん、
で、俺が見てると、画面見てるけど、何が起こってるかさっぱりわからないってはっきり言われて。で、なんか、じゃらじゃらやってるから戦争だねって言われたからね。
あ、え、シューティングって、あんまりないんですかね、若い子の文化
に。ね、ジャス君の周りにも子供さんって言い張るかどうかわかんないんですけど、多分シューティングっていうカテゴリーが多分もうない。
うん、
だから FPS とか、もうシューティングと彼らは言うけど、いや、全然違うよって話で。
ただまあ、アルさんに一言忘れてませんかっていうことで言うと、
お
う、アーケードゲームも最後の方はシューティング割とすでに社用でしたけどね。
まあ、弾幕で流行って弾幕で廃れてましたから、まあ、あの辺からね。
う、うん。もうだって、それこそ、シューティングやらない人間からしたら、画面弾しかないやんっていうレベルにはなってましたよ。
なってた、なってた。
うん。
だから、あれですよ、コロナでね、まあ結構皆さん、巣ごもり、なんか引きこもりがわからん感じの時にも、ゲーセンミカドって結構有名なね、ゲーセンさんがずっと動画配信してはったんですけど。
してましたね。
そうそうそうそう。うん、休み中にね、全国トップランカーのハイスコラとかがボリボリシューティングとかやってたんで、あかんねんけど幸せな空間やなと思って見てましたからね。
まあ、ミカドはね、もともとコロナウイルスなくても、あかんけど幸せな空間ですよ、あそこは。
まあ、あそこはレゲエ戦でね、アミューズメントとちゃいますしね。
そうそうそうそう。
でもシューティングなんかとっても、そういう動画配信で見てる分に向いてるジャンルですけどね。
うん、だから、スパチャとかでね、その、いいとこ投げて、みんなでわーわーわー言ってるので、とてもおっさんとしては楽しい空間ですよね。
ただ20年前にすでに死んでいたってことだけが問題ですよ。
そうなんですよね。新作とか言うけど、みんな2006年とか7年ぐらいですかね、頑張っても。
そうそう。さっきジャスさんが言ったみたいに、弾幕系でやや生きながらえていたのはその時期で、だってもうその時点ですでに新規のユーザーってほとんどいなくて、既存のユーザーの間に2000本とか3000本とか、コンシューマーで言えば売れて、なんとかかんとか商売になったみたいな、そんな状況でしたからね。
そうそうそう。ハード戦争もあってね、対応してないとか出ないって言ったらもう買わないしね、みんな。
でね、さっきアルさんがスマホで断幕系やってるって言ったけども、ね、こんな 4.3 インチでドドンパチとかやったってどうしようもないわけじゃないですか。自分の指で、ああ、時期が見えないってなるだけじゃないですか。
いや、もっと言うと、それこそブラウン管の時に、うん、移植されたやつをセガサターンとかドリームキャストとかでやってた時代も、
うん、
4対3の画面でやってますけど、基本的にシューティングゲームって縦長じゃないですか。
うんうんうん、
ブラウン管縦にしてやってましたよ。
ブラウン管ダメになるやつですけどね。
そうそうそう。
あれ元に戻したら左端の方が色が変わってるぞってなるやつですけども。
なる。
まあ学生の頃ね、中古のテレビ買ってみんなやったんじゃないかな的な感じですけどね。
みんなはやってない。
あれみんなやってないの
みんなはやってない。
残念だな。
ゲームに地道を上げている人の一部だけ。
残念無念ですね。
ね、みんなは昔ドリームキャストとかやったじゃないですかっていうのより少ない。
まあドリームキャストの前にね、サターンとフレスすでにもう名誉は分かれてますんでね。
そうそうそうそう。もうみんなの母数が変。うん、いやー、そう。
いや、でも分かりましたよ。そういう風に、甥っ子に勝つためにアルさんは毎晩、こう、スプラトゥーンは名前やってないけども、スマブラの練習とかやってるから最近収録じゃないっていうのが何年間も続いたわけですね。
どんだけ陰湿なんだ、そのおっさんは。
でもあれじゃないですか、そこはきっちりもっと面白いゲームがあるよ、スマブラよりって言って、
うんうんうん。
ヴァンパイアセーバーとかやらしてあった方がいいんじゃないですか。
今から、今からロックボタンでやばい方向に。
そうそうそうそうそう。
それはあれですか、小学校の甥っ子とかでガチ、バリバリかって、これがアドバンシングカードだって孫で言うわけですか。それは、爪から血が出る世界やな。
多分ね、入力して防御するみたいな、そういう、その技術の体系自体がもうすでにスマブラにないはず。
ないね。
ない、ない。
まあ言うても、ロックボタンの発祥のカプコン自体がロックボタンやめてますからね、最近はね、もう。
ああ、そうか、そうか。あれですか？アーケードゲームもロックボタン違うんですか？
まあまあ、ストリートファイターの5とかでね、また一周回帰して帰ってきましたけど。
うん。
でも、あれってね、スト4ぐらいの時でしたっけ？
うん。
R35 って言って笑われてたでしょ、真面目な話。
あ、でしたっけ？
うん、3しかね、いないってことで。
ああ、そういう意味でね。
そうそうそうそう。うんうん、だから、なんだっけ、マーブルと戦っててね、そのド派手アクションしてる時なんかはもう4ボタンしかなかったですからね、あれ。
あ、そうなんですね。
連打とか組み合わせで、そこからチェーンで出る技としては出るんですけど、単体でそのボタン6個分っていうのは使えないって話で。
おー、ほうほうほうほう。
だから、アーケードからちょっと話しましたからね、ストシリーズを。
あー、はははは。
そうそうそうそう。
でもあれですけど、ネット対戦やるには一番向いてないジャンルですけどね。
でもやってますよ。
やってるんですけどね。
うん。
やってますけど。
単位のズレを感じる人たちがやってるけども。
うん。
成り立ってるんだから、まあ、すごいという一言ですよね。5G が早い早いって言うじゃないですか。そのレスポンスの速さだと。
よね、
うん、あれって光回線よりもレスポンス良かったりするんですかね。まあ、バックボーンになってる部分、まあ、その太平洋を横断してる光ケーブルの部分っていうのは、それ以上速くならないんでしょうけども。
うんうんうん
いわゆるこうラストワンマイル的な部分に関しては光より早いんですかね。光より早いって言うとちょっとそんなわけあらへんやろかっていうことになりそう
ですね。ロマンを感じますけどそこにはね。
うん、
いや 5G は結局帯域がデカめやから、
うんうん、
割とその動画コンテンツみたいなもののそのラグが少ないっていう意味合いであって、
うん、
結局あれでしょゲームの通信対戦ってその操作の入力の通信でしょ。
うん。
そこは多分 5G と光ファイバーそんな変わらへんと思いますよ。
あとは技術的な部分とか機械の方でね、なんとかなるんだったらそこは上がるかもしれんけど、もう限界なんかなって感じもしますけどね、どうなんでしょうね。
ただまあ入力的なもんだけ送り合うんやったらそれこそ量子テレポートでどうにかしてくれよって思わんでもないですけどね。
なんか素敵なワードに変わってきましたね。
いや、それこそだって入力の内容って少ないじゃないですか。それやったら遅延ないけどな、つい思ってしまう。
まあ、あとは娯楽の話ですけど、まあ、ちょこっと横にずれるとね、まあ、その電子書籍的な話も結局 Wi-Fi に依存してるんで、まあ、回線の感度がね、悪い、混んでるって時にはめくれないとか、ローディングとか止まるとか言うと、紙に勝てへん、ここの部分がなんとかなれば君好きになれるけどなと思いますけどね。
何で読んでるんですか？
スマホ？
電子書籍ってでもストリーミングじゃないでしょ？
でも、なんでしょう、どこの出版社もそうですけど、結構読み込み失敗したりするとか出会いません？
多分そう。 それは、なんていうか、こう、あの、ウェブサイト、あの、ネット上で、あの、雑誌が読めるとか、そういうタイプのもので、電子書籍って一般的に言ってるものとは少し違うんじゃないかなと。
あれはなんだ、じゃあ名前ってウェブコミックの方が正しいのか。電子書籍じゃなくて。
そうそうそう。例えばなんか、ジャンプの電子版みたいなやつ、電子版っていうと違うんだろう、なんだろう。例えば、バンチで言うと、クラゲバンチとか、そういった、あの、ウェブからだけ見ることができる、ダウンロードすることのできないコンテンツの方ですよね、多分。
あの、ジャンプの話が、あの、あんまり適切じゃないなって思って切り替えた時のあの、バンチで言えばっていうその前提条件が得意すぎますけどね。
でもほら、ジャンプとバンチってお隣さんみたいなもんじゃないですか。
お隣さん、お隣さんがあの、マイホームと老人ホームぐらいの差ですよ。
大丈夫、大丈夫。ジャンプ若い人見てないから。
あの、ラインコミックとかあの辺の方が分かりやすいですか？
あ、そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
なんか、柔らかスピリッツとかそういうやつですよ。
あ、そうそうそうそうそうそう。多分ね、電子書籍でね、パッて言われた時に、やっぱりどうしても Kindle とかを想像してしまうので、Kindle とかは言うても、あの、暗号化されたデータをダウンロードして再生する形になるので、あんまりちょっと違うかなという気はしますね。
でも、Kindle Unlimited とかあの辺で読み放題的な漫画もやっぱそういう遅延を受けますよね。
あ、いや、あれも読み放題のやつもダウンロードしてきてるんで、多分そうではないはずですよ。全部一回ダウンロードしちゃって、ただダウンロードしきる前に、こうストリーミングしながら再生する、あの、読み込みながら、読むってことができるので、そのダウンロードが完成するまでの間は、そういうケースもあり得るけども、基本的に一回落としきっちゃうので、起きないようになってますね。
そうそう、あの、だから、あの、WinMX とかでダウンロードしてる途中の動画を途中で再生してるときに途中で止まるみたいな話でしょ。
はいはいはい、はい。解像度荒かったりとか。
そうそうそう。なるほど。WinMX なのかいって話ですけど。
まあ、誰が突っ込むかなと思ったら誰も突っ込まないような話で一周しますけど。
うん。
まあ、あとはね、うちのプロバイダーがしょぼいのでね、速度が出てないので読めないっていう部分もあるんやろうなと思いながらね。
ああ。でも、電書が1個あたりのファイルが500メガとかあるとなかなか落ちてこないっていう問題は若干ありますよね。
まあ、ね、なんか読め放題言われたからね、あの辺でこう、待たなあかんっていう部分はすごいジレンマですけどね。
ただ、どうなるの？電子書籍って僕、割とね、文字の本買ってるんで。
はいはい。
うん。あんまりデータ容量でかいっていう印象もないんすけどね。
ああ、それで言うと。
文字の方は、うっかりすると何十キロですからね。
うん、そうそうそう。青空文庫のレベルやったりするから。
ほいほいほい。いや、新書なんか本当に何十キロですよね。
うん。
最近のものでも。
うん。
まあ、あとは漫画の話をしたら漫画の話をちょこっとつけとくとですね。
うん。
まあ、コロナさんが暴れる前ぐらいにはね、僻地鳥取の米子にもあの、漫画ミュージアムというのができましてね。
あ、なんかできてましたね。
そう。なんかできてましてね、もう行ったらね、悲しくなるぐらい稼働してなくて誰もいないんで、もう俺が使ってやるぜとか思って、もうこう、うろうろ歩いてですよ。何の本が読めんのかなってチェックしたらコロナですよ。いけへんがなって話になったんで、もう今ではもうあの、ピッコマとかね、もうラインコミックでも、ナローの小説の原作のもう漫画を読むわけですよ。続くわけですよ。
え、あれあの漫画ミュージアムは何があるんですか？
漫画ミュージアムは結局あれですよ、その設定資料集とか原画集とかイラスト集も込みですし、市販のコミックスを会社ごとにもう延々とドアと新規交えて並べてて、で、まあ、レンタルとかと同じように、その旬で、まあ、鬼滅の刃とか、ああいうのだったら、まあ、新作コーナーとか話題とか、まあ、メディアミックスみたいな感じで、いかにもその中心のね、その、居場所を取って、こう、皆さん呼んでくださいみたいな感じになってるわけですよ。
うん。
で、フロアが3つぐらい分かれてて、まあ、少年漫画とか少女漫画とか、ボーイズラブなんかもコーナーがちゃんとあったりしてですよ。で、座席が結構ね、統一規格じゃないので、いろんなフロアが結構、まあ、インテリア調で、まあ、どこでも好きな椅子っぽいとこかけて読んでもらったらええですよ、みたいな感じになってるんですわ。
え、もう漫画喫茶みたいなもんなってるんですか？
漫画喫茶、そうなんだ。だから私もね、漫画喫茶だと、その漫画の業界や作者さん還元できへんなって言うけど、ミュージアムが、まあ、図書館的な手、で、まあ、なんかそういう利益をしてる部分がまだわかんないんですけど、まあ、あんまネガティブじゃないんだったら、ちょこちょこ見に行きたいなと思ってたんですけどね。
なんかその辺もようわからんなと思ってて。
そうなんですよ。だから漫画ミュージアムって、どの立ち位置ってずっと前から思ってるんですけどね。
図書館って、利用者があんまり多いと、業界にとってはマイナスしかないじゃないですか。
ですよね、実際は。
だから、と思って今。普通に。
でも図書館は今、件数が多いので、とりあえずその缶が一冊ずつ買ったらばっていう風に考えると、あまり差数の出ない書籍に関しては、そのなんかミニマムの部分を持ち上げてくれるんで、むしろそれがないと死ぬっていうものも結構多いですよね。
まあね、まあね。
ベストセラー以外のもの。
うん。
に関してはやっぱ図書館がないとむしろ終わっちゃいますよ。
バランスゲームですよね。まあそこに集中してみるとけしからっていうのもあるけども、うん、さっき言ったまあ救済だったりまあ純ね新作とかマイナーも拾ってもらえる部分はゼロにしちゃうとさっき言ったね本屋も今コロナで数ヶ月閉まっとったんでね新刊買おうと思ったらなかったみたいなことも聞きましたしね。
あそうか。あのレンタルしようと思っても回りきらないぐらいの人気作は、うん、図書館があったところで売り上げにそんなにダメージがないし、冊数が出ない本は図書館があることによって買い支えになるんか。
ああ、うん、出会いの場ですわな。そこで拾ってもらえるっていうのも救済かなとは思いますけども。
うん。ってことはあれですよね。宣伝効果とかあんまり関係なくて、一冊出せば8000冊ぐらいはコンスタントに売れるぐらいの、そこそこ資料性のある本とか売ってる人が一番割り食うわけですね。
あら、まあさっきね、ズバッと言われましたけど、メリットデメリット結構はっきり出るんでしょうね。そういうとこ見ちゃうとね。
もしくは大衆小説なんかはわざわざ図書館で入れないでしょうから、その辺は図書館で、扱わないでくれよっていうとこあるかもしれないね。ちょっと人気あったものなんかだと。まさに買ってまだ読まないけども、読めたらいいな、みたいなところの、そういう書籍ですよね。
初期のOVA みたいに、レンタルとかに回す用は16000円になってて、市販のやつは3980円ですみたいな商売にしたらええのにねって思いますけどね。
いや、まさにそうですよ。
あれは商売としてはうまいけど、そうそう、価格見てるとふざけんなって話ですよな。
いや、で、価格見てるとふざけんなってなったのは、初期のアニメ買う人は1万6000円のビデオ買ってたんですよ。
はいはい、買ってましたね、みんな。
安くしたらみんなもう買うってわけじゃないんだから、そしたら買ってくれる人が納得して出してくれる範囲での高値をつけた方がいいっていうことは言えてると思いますよ。
そう。だって僕、パトレイバーの映画の VHS とか9800円とかって買ってましたよ。
でも、ジャス君とか何回見たかって言ったらコスパはだいぶ良さそうですよね。
パトレイバー2の VHS は多分100回以上見てます。
だいぶいいお客さんや。
だいぶこすり倒してるから。
うん。あとさっきの漫画ミュージアム補足ではないんですけど、絶版とか、もう雑誌がなくなってて、あれ読みたいんやけど手に入らんなみたいなのも並んでるんで。
うん。
まあ、例えばまあ、あくまで私が見た時に、入り口からザーッと見た時に、一番初めに、おーと思ったのが、徳間書店コーナーでキャプテンの頃のね、カール・ビンソンとかが並んで横にガイバーが置いてあったんで、このミュージアムは本物やなと思いましたからね。
いや、でもまあでもガイバーまだちゃんとやってますけどね。
あと置いてないとこが普通の面でもいっぱいありますもんよ。
まあ、それで言うとあれですよ、富野由悠季展見に行った時に、小説の単行本全冊展示みたいに風に書いてあったんですけど、イデオンが新装版やったんで、あ、持ってないんやって思いましたけどね。
あー、手に入らんか。
朝日ソノラマ文庫版じゃないねやって思ったっていうのがありましたけど。
やっぱプレミア的な話でもうどうにもならん世界ってことですか？
いや、あのね、そんなにプレミアついてないです。
あらあら。
結局ね、これ、古本とかが、ちゃんとウェブ市場ができているので、
はいはい。
割とね、メジャーどころは買えます。
あー、意外に。
定価の倍ぐらい打者買えますよ。
じゃあ買う人は全然買うね。
買えます。
ほうほうほうほう。
そう。なので本当にレアじゃないとね。
なるほどね。
まあそれはガンダム系の本でももうレアで価格ついちゃってるやつとかありますけど。
はいはいはい。
その辺はちょっとゲームとかよりもレア市場みたいなものは、ちょっと違うかなという気しますね。
ただまあコロナの関係でね、そのコレクターショップとかがね、なくなっちゃったりすると、その辺のお宝もどこ行くねんって話も出ましたけどね。
まあね、うちのじいさんが死んだ時の蔵書も危うくブックオフ行くところでしたからね。
うわ、それは何としても止めなあかんすな。
止めましたけどね。
お見事。
いとことの仲が悪くなろうとも構うか思って止めましたけどね。
ただまあこれはね、ちょっと暗い話一瞬だけあれですけど、私もね、友達がね、ちょっとまあ早くして亡くなっちゃった友人がおるんですけど、まあその子って言うんですけど、まあその人もね、コレクター癖があったんで、まあフィギュアとか漫画とか、まあ原画とかあれとか、まあ本当にその初回特典的なものを、価値があるかないかで好きで買ってたら、まあいっぱい溜まってたみたいな話になったんですけど、でね、亡くなったら、その、もういかにもあるあるなんですけど、僕は彼の友達で視点がゾロゾロとうじゃうじゃと出てきてですよ。で、お母ちゃんは、あらそう、じゃあ浮かばれるからね、もう持ってってくださいな、みたいな話になったら、まあ、火事場泥みたいなのがボロー出てきて、で、 うちのまあ近いガチ友人が、お前らって話で止めたんですけど、もうだいぶなくなってたって話がありましたから。なかなかね、まあ監禁目的だっつっても、君らそれほんま価値わかるっていうのも結構あったんですけど、その前に人としてねって話の部分があったんで。
物の価値わかる人間って言うほどいないですからね。
まあ好きな前提ですからね。
そう。
あとは、まあ、かつそれをね、監禁する方を知ってるかっていうのはまたプラスの知識ですからね。
あ、そうそうそうそうそう。うん。
二足三門ではね。
うん。言ったら、ブックオフが10円もつかへんような本やけど、人によっては万出すよっていう本を、じゃあどこで売るねんっていうね。
まあ、背取りの世界ですよね。結局、売り買いのね、価値相互があったとしても、知ってる人間が、まあ、買えばお宝やけど、向こうは買い取り10円0円みたいなこと言うわけですし。
そうそうそうそうそう。分かってて分かってないふりしたりしますしね。
その辺は嫌な心理戦ですけどね。
いやいや、でもあるでしょ
う。あるでしょうね。
うん、いや、お宝鑑定団とか見てたらそれの世界じゃないですか。
まあね、あれ実際犯罪とか起きないですかね。
いやいや、だから、その辺は言ったら、納得して売ったんでしょっていうことだけで犯罪になってないだけという。
ああ、そうか。
うん。
なかなかね。
一応さっき、漫画喫茶がそのまま悪いみたいな言い方になっていたので、今多分、貸与権が漫画に対して認められたので、
うん。
業界団体に対して、支払いをしているはずなので、まるっきり出版社であったりとか作者に還元されていないっていうことではないので、うん、まあ、一概に悪いとも言えないかなっていうぐらいの。
その辺はあれか、変わってきてる、
ね。フォローはしておこうかなと。
そこはすいません。私が更新してなかったみたいですね。
まあ、あれですね。とりあえず、いろんな人が戻ってきているので。
いやいや、ありがたいことですわ。
そう。だから、このネタは誰にとか、そういう話が多分聞くと思うんです。
うん、
きっと。
うんうん、きっと、多分。
そう。なので、リスナーさんでですね、アルさんにこのネタを喋れ、みたいなのがあればですね、前回はありませんでしたよ、これ多分ね、LINE のオープンチャット。
おぉ。
か、公式アカウント、Twitter のシャープ桜川マキシムまでいただければと思います。
はい。
ので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい生活に、ネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。
きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
パグピーがお伝えしました。